東北関東大震災支援特別番組、この時間は京都三条ラジオカフェが寺町三条コミュニティスタジオから生放送でお送りいたします。またですね、今日になって今日3月16日、今15時3分を回ったところですが、
はい、
朝からまた様々な動きがあって、特に、2号路4号路、まあ、3号路もですけども、福島第一原発の、危機がまたまた、迫っているという状況ですが、今日はですね、ドイツにお住まいの日本人ですが、
はいはい、
あの環境ジャーナリスト、環境コンサルタントとしてご活躍の村上敦さんという方に、
はい、
お電話をつないでますので、
はい、
ドイツを中心にした海外での受け止め方、特に原発事故を受けた政策的な展開であるとか、
はい、
市民の行動であるとか、まあ、そういうふうなことについて、伺いたいなと思っています
。そうですね。日本でも昨日の夜中に、テレビを見ていたら、各国の、まあ、首脳陣がどんなふうな対応、反応しているかというニュースが流れていたりしましたけれども、はいはい、まあ、実際にその事故が、起こったその後ですね、私たち、自身もどちらかというと日本政府の発表よりも早くに海外のメディアの動画なんかで例えば爆発したことを知ったりというような状況もあったんですね。で、それどうしてなのかなって不思議で仕方がないんですけれども、まあ、そのあたりまでご存知かどうかは定かではありませんけれども、まあ、ドイツの今の報道のされ方含めてですね、教えていただきたいなというふうに考えています。
はい、ということで今日はスタジオには下村静子さんと、
失礼しました、はい、下村静子と
住井孝さんに、
はい、住井孝です
に、お越しいただいてご一緒にお送りします。では下村さんから村上さん、はい、ください、
はい、そうですね、環境ジャーナリストで、まあ、フライブルクに在住で、私たち環境市民も大変、お世話になっている方なんですが、村上さんこんにちは。
おはようございます。
そう
ですね、村上です。
ドイツはおはようございますという時間帯ですね。
16日の朝なんですね。
はい、早速なんですけれども、今ちょっとスタジオの中で話をしておりました。村上さんがこの第一報を知られたのはやはり同じ日であったんでしょうかね。今回のこの
報道にちなみに。11日の朝起きてみたところ、大変な事態になっているということで、慌ててですね、いろんな情報を集め始めたっていうのが、実際の、時間の流れとなります。それで、最初はですね、その原発云々っていう話はもうほとんどなくて、
はい、
ほとんどの情報が、津波の被害、それから地震の被害についてですね、報道されてました。
はい、で、その後、まあ、福島原発の事故が、起きたということになったわけですが、その後、どういうふうな状況が伝えられましたでしょうか。
やはりその、おそらくその、世界中のメディアを似たようなもんだと思うんですけど、その1号機が、の家屋が爆発した映像がですね、繰り返し24時間ニュース番組を流しているような、テレビ番組、それから、国営放送でも民放でもですね、その、映像というのが繰り返し流されていました。ただ、その映像だけでですね、どのような事態が発生したのかというのは、結局推測しか、されてなくてですね、日本での、ニュースと同じように、最終的には、政府から、あるいは東電から、あるいは保安員からのですね、発表があった時点で、詳しい内容が報道されたというような形になってます。
はい。で、その後の、まあ、ドイツ国内での、まあ、皆さんの、反応であるとかですね、政府の対応みたいなところは、どういうふうなことを展開していきましたでしょうか。
特にですね、この12日の土曜日というのは、ドイツ全土各地でですね、あるいは特にシュトゥットガルトという町において、反原発の、大規模なデモが、もともと計画されてたんですよね。これは来週、それから再来週の今週来週の日曜日に、衆議会選挙が行われるので、 それに対して、現政権に反対するという、意味で、まあ、脱原発を少しでも早く流していこうという、反原発の、デモの集会が計画されてました、
はい。
で、それも合わさってですね、その映像というか、日本の事態というのが、かなり大きくメディアでも取り上げられていますし、ドイツ社会でですね、もうこの地震に対する興味の中心がですね、この原発に、移ってしまったというのが、おそらく12日の午後とか夕方とか夜からになったんではないかと思います。
なるほど。ここで、まあ、日本政府としても何らかの、まあ、情報発信をという形で、記者会見などしているわけなんですけれども、さっき村上さんがおっしゃった一時情報ですよね。それが私たちも最初聞いたときにですね、もうちんぷんかんぷん何が何やらわからないというような状況だったんですけれども、ドイツでもやはり同じ量の質の情報しか伝わらなかったわけですね。
そうですね。で、それに対して、そのドイツのメディアもですね、ドイツの、メルケル首相をはじめとする、その政治家の方々も、かなり苛立った、声明というか、口調でですね、インタビューに答えているのが目立ちました。っていうのは、おそらくそのドイツ人の方もですね、
はい、
どのような事態が実際に行われているのかというのを知りたいという圧力がですね、政治の方にかなり来てたと思うんですけど、
はい、
その情報がうまく集まらないということで、その日本の情報政策といいますか、そういったものに非難めいた、発言がですね、目立つように、なったと記憶しております。
ああ、なるほど。つまり、その、日本からの発信される情報があまりにも少ないので、ドイツとしてどのような、まあ、伝え方、あるいは対応したらいいのかが、明確にできなかったというようなことなんですね。
そうですね。で、結局その、おそらくその東電の会見であるとかですね、保安院の会見とかを、日本でもテレビで見られた方というのは、非常に不安だけがですね、大きくなったと思うんですけど、
そうなんです。
まあ、今の状況で、例えばドイツでは、ルフトハンザー空港が、成田行きをですね、名古屋や大阪に振り分けると、対処始めたりですね、
はい、
関東地方にいる、在日の、ドイツ人に対して、西の方にですね、避難するように勧告してたりするんですけど、これっていうのは結局、その危険があると判断したというよりも、わからないからっていうところがすごく多いと思うんですよね。
あ、何が起こるかまだわからないから、安全策をということですね。
はい。
安全、
もう一回いいですか？
何が、まあ、起こっているかわからないので、先に安全な方を選択していっているという結果、起こったことということなんでしょうかね。
そうですね。これはもう完全に、その、なんて言うんですかね、部外者だからできることっていうふうにして、言ってしまえると思うんですけど、こういう情報しかない段階で、まあ、部外者というか、遠く距離が離れているところではですね、最悪のことを考えて、それぞれが対処するということになってしまったというのはですね、結果だと思います。
はい。
またですね、ドイツ社会の中でも、かなりその原発に対してはですね、遠く離れた部外者というような感覚ではなくて、自分たちのその原発っていうのが、安全性がどうなのかということを、考えたり、不安視したり、疑問に思ったりという考えが広がりまして、
はい、
もうすでに報道されているようにですね、日曜日には、メルケル首相の方が、脱原発の期限延長をですね、見直すというような政治的な判断がなされたり、今ではですね、1980年以前に建てられた原発については即時停止するというような政治的な対応になっております。
なるほど。そうするとドイツの方では、まあ停止をこう延期しようとしていた動きに歯止めがかかって、これからまあ脱原発の道へ進むような、まあ、シナリオもできるかもしれないということですよね。
そうですね。あまりにもドイツでその原発の報道が大きく、報道されてしまっていますので、特にですね、州議会、 選挙というのを今年残りあと6つの州でですね行われるんですけど、それに対してですね、今のエネルギー政策、今の政府が出しているエネルギー政策、それから脱原発の期限の延長という政策はですね、おそらく国民の方がもう認めないような状況にもうここ数日だけでガラッと変わってしまったんですよね。
はい、
ですから完全に、今はまあ、様子を見るということしかないと思うんですけど、とりあえずの手段として、古いものからですね7基の、原発をとりあえず停止して、その後今後のですね安全基準規制をどのようにして行っていくのか、それからエネルギー政策をどのようにするのかというのを考える期間を、まあ、メルケル首相は3ヶ月ということを区切ってですね、その国民の方に説明しています。
なるほど。今の村上さんのお話を伺っていて感じたのは、日本がですね、その一時情報を明確に出せなかったということで、まあ、政治家、ドイツの政治家が、その、苛立ちを感じたということは、その、私、これ、個人的な感想なのかもしれませんけれども、日本に対してですね、信頼が失われるような事態になりかかっていたのではないかというふうに、ちょっと心配をしてしまうぐらいなんですけれども、ドイツの場合だとこういうふうなことはありえないんですかね。
それはちょっと、ドイツでこういう同じような事態が起こってみないと、本当のところっていうのはわからないんですけど、はい、おそらく今、テレビで報道されてる、日本のテレビで放映されてるような、東電の記者会見であるとかですね、はい、保安員の記者会見であるような、国民の方が何が何だか分かんなくなってしまうようなですね、報道というのは、されないとは思います。それからもう一つ、ここが日本とは大きく違うところだと思うんですけど、私自身ですね、土曜日の夜、12日の夜ですね、すでにドイツの報道番組で最悪の事態が起こった場合、どのような影響があるのかというのを専門家の間で議論しているという番組を見ました。そこではですね、火曜日の日に、昨日ですね、風が、北から南の方に移りますので、最悪の場合、その放射線物質がですね、東京にやってくると。その場合どうするのかというような、専門家からの、議論というのを聞いてましたし、そういったことを、早め早めにですね、国民の方に伝えるというのは、おそらくドイツで、実際にそういった事故が起こった場合でもですね、行われたんじゃないかなと想像しています。
そこがやはり日本は、下手な心配をして、そのパニックを起こさないためにっていうようなことで、結局情報が小出しになっていたというのが現状だったと思うんですが、実際私もですね、昨日、そのドイツの、メディアが作った、原発のもし放射能が、風に、流れてどちらの方向に行くかってシミュレーションを作った画像を見ましたけれども、ああいうふうなものを使ってもドイツではすでにそういう議論がされていたということなんですね。
そうですね。で、おそらくその、最悪の場合、その3000何百万人もいるですね、首都圏が一斉にその避難するということっていうのは現実的ではありませんので、これだけの距離があって、飛散するものがどのくらいであったらですね、国民の方が、どのような対処をするべきかというのが、しかるべき専門家の方からですね、この事前に行われてたと思うんですよね。で、測定値がその人体に影響のないレベルでも、その若干上がったわけですけど、はい、これが上がった後に、メディアの方やですね、政府の方から人体に影響がないので心配しないでくださいというような報道をされると、余計に心配になると思うんですよね。はいはいはい、で、事前にこういうことが予測されますが、これは心配ありませんというような報道というのがですね、やはり必要だったんじゃないかなと思います。
情報の出し方が、まあ、すでに間違っていたといいますか、違った表現といいますか、ですね、日本の場合は違うというようなことなんだと思いますけれども、なるほど。
そうですね。はい。はい、ただ、気をつけなきゃいけないのが、 ただ単に原発の事故だけがあったわけではなくて、
はい、
大きな地震とですね、津波で、ものすごい、被害が日本に発生してますので、そこまでの、災害がですね、ドイツでもし起こったんであったら、どのようにですね、冷静にそのメディアやですね、政治の方が対処できたかというのは、やはりちょっとわからないですね。
ちょっとあの話の筋道を変えてみたいと思うんですけど、まあ、日本ではですね、まあ、こう地震があって、被災、ものすごい地震による被災があった上に、原発の事故が重なって、その逃げるに逃げられない人がいる。あるいは、その風向きによっては、首都圏というものすごい人口を抱えたところに、被害が及ぶかもしれないという、すごく苦しい状況の中で、どういう情報を国民に伝えていくかっていうのは、はいはい、私は政府とかマスコミを非難だけはできないと思うんですよね。で、
そうですね。
ドイツであったとして。
僕の方も、特にマスコミとか、政府を非難だけしてるわけではなくて。
村上さんが非難してるとは全然思ってないんですけど、
はいはい、
そのドイツでですね、こういうことが、はい、こういう、異常な、カタストロフ的な、災害がもし起こった時に、はい、特に原発絡みの災害が起こった時に、私、はい、ドイツ人、ドイツの方たちが、これまでと違う、こういうことを考えておかなくてはいけないね、みたいな、これまでと違う、なんていうか、防災というか、備えに関する議論っていうのは、すでに行われてるんでしょうかね。
それはやはり、脱原発の動きとか反原発の動きの中で、やはり、ドイツは日本と大きく違うところは、チェルノブイリの時にですね、一回かなりの大きなパニックというか、被害というかですね、そういったものを受けてるんですけど、そういったところから最悪の場合どうしたらいいのかというような議論は、もちろん続けられてます。ただ、具体的に国民一人一人がどこまで事前に何をしたらいいのかというのが分かってるかというとですね、なかなかそれも国民一人一人にまではですね言ってないんじゃないかなと思います。
もう一つ、稼働中の古い原発を止め即時停止という決定をしたという話ありますよね、はい、これはやはりドイツでは当然のことということなんですか？
僕もここまで早く政府がですね、対応してくるとはやっぱり想像してなかったんですよね。で、やはりそれというのは、もともとそのドイツというのは、今、去年の秋に新しい政権が新しいエネルギー政策というのを発表して、で、その中で、脱原発の期限を延長するということを決めたんですけど、国民のアンケートの調査とかそういったものを見てみると、6割から7割の人がそれに対して反対しているような状況だったんですよね。で、今のその日本の、事態を見て、で、やはりこのまま脱原発の延長であるとかですね、古い原発をさらに、認可を出してですね、延長を認めるというようなことをしていくというのはですね、政治的にやはり、厳しいことであったんだろうというふうにして想像します。
わかりました。で、最後にですね、村上さんも、環境ジャーナリストとして、取材をいろいろ進めておられると思いますけれども、はい、私たちは、日本での事故が起こった後の、記者発表の際にですね、記者の方たちが、ある種、政府からの情報を聞いていて、なかなか質問も出ないという状況に逆に見ていて苛立ちを感じたというのが現実なんですけれども、ドイツの場合だと、専門性を持った記者の方たちがきちんと話を、聞く、追求していくっていうような、そういう流れがあるのではないかと思ったんですが、そのあたりはどうでしょうか。
はい。政治的な、会見の場合と、一時情報を提供するような、例えば保安院や東電からのですね、直接的な発表の場合と、はい、取材に行くジャーナリストっていうのは全く別の種類の人たちになるんですよね。で、ドイツにはですね、国民自体が反原発に動いてるというような理由もあるんですけど、 新聞各社であれですね、テレビであれ、その原子力に関する専門知識を持っていて、各種の学会やですね、それぞれの、交流の中で専門家ともうすでに同じレベルで、話をすることができるジャーナリストというのがおります。で、その方々というのは個人個人でその個人のネットワークを持っていて、で、いろんな立場からのですね、専門家の情報が自分でですね、拾えるようになってるんですよね。だからその一時情報を提供する場面では、そういったジャーナリストの方が、出席してですね、そこで専門家同士の間で、情報のやり取りがなされて、その後、専門家の口からですね、専門家のその判断というのを、加味した上での、国民への発表になるというふうな流れになると思います。これまでのところもですね、ドイツでもこれまで原発の細かな事故というのはたくさん起こってますが、そういった場面ではそのように報道されてきました。
ああ、なるほど。まあ、いずれにしましても、最初に村上さんがおっしゃった、その最悪のことを想定して行動すると、その報道をした後に、まあ、冷静に、行動するというようなことが、まあ、なされるのが大事なんだということがよくわかりました。この後また取材続けて、いただいて、新たな、そちらでの動きなど情報ありましたら、教えていただければと思います。ありがとうございました。
はい、こちらこそどうも
失礼します。ありがとうございました。失礼します。
はい、ということで、ドイツにお住まいのフライブルクにおられる、ね、
はい、そうですね。
南部の方ですけど、はい、村上敦さんのお話をお聞きいただきました。まあ、実際にその事故を起こした原発のそばにいる場合と、遠いドイツにいる場合とは、まあ、見方とか、それを、なんていうか、伝え方っていうのもまた変わってくるとは思うんですけど、まあ、とにかく、情報開示っていうことが、ドイツでは、法的にも非常に厳しく、政治、それからメディアに課されていると思うので、まあ、そういうことを背景にした、まあ、その情報開示に関する文化っていうのは、やはり、根付いてる、面はあるかなとは思いますね、
はい。
で、そういうふうなものをベースにした上で、日本を見て、で、それに対して、まあ、先ほどBBC とかも、はい、まあ、日本政府が、あれが建屋の爆発だっていうことを公式に認める前に、もうすでに自分たちで見て、それは明らかにそうだと思ったら断定して、報道するという、
うん、
そういうメディアの自由と責任っていうのがそこにあると思うんですね。まあ、日本の場合は多分そのメディアは政府に依存しているのと規制されている部分があるので、どうしても政府発表がない限りは断定的な報道できないっていう、そういう制約はあると思うし、それは各国でもやっぱりそれぞれの国ではあると思うんですよ。だから海外メディアがいいとか悪いとかではなくて、その日本にとって日本政府の規制を受けない海外メディアをフォローすることの重要性っていうことを僕らとしてちゃんと見とくべきかなというふうには思います。
はい、昨日ね、安西先生に、ご出演いただいた電話でね、つないで、たときにですね、やはりこういった時の大事なこととして、隠すな、嘘つくな、まあ、過小評価するなという言葉もありました。これは非常に今現在の状況においても、非常に重要なことだというふうに思います。これに基づいた、情報発表、ね、提供を願いたいというふうに考えます。
はい。この時間は、京都三条ラジオカフェが寺町三条コミュニティスタジオから東北関東大震災支援特別番組をお送りしています。ここからはですね、先日からたびたびお話を伺ってます京都大学原子炉実験場、大阪の熊取にありますが、そこの助教をされております小出弘明さんにまた電話をつないでおりますので、
はい、
お話を伺いたいと思います。
はい、小出先生、今日もよろしくお願いします。
こちらこそ。
また昨日先生にお伺いした時からですね、状況が変わりました。
はい。
で、今度はその4号機の火災というところから、朝、まあ、一番のニュースで入ってきたわけなんですけれども、はい、先生が今お持ちの情報で、はい、今現在どんなふうな状況になっているかというのは分かりますでしょうか。
正確には分かりません。
はい。
私もあの皆さんと同じ情報、はい、要するに政府発表、あるいは東電発表というものしか持っておりませんので、はい、私が考えていることが本当かどうかはよく分からない、
はい、
と皆さんも思っていただいた方がいいと思います。
はい。
ただし、事態は一歩一歩悪い方向に向かっていると私には見えます。
はい。
はい。
この4号機からの出火というのは、はい、原因といいますか、どういったことが考えられるんでしょうか。
4号機のはこれは比較的簡単です。
はい。
原子炉の中で燃えた燃料は、
はい。
何年かすると使用済みという形で、原子炉の中から取り出されるのですけれども、はい。その中にはたくさんの放射性物質が入っていますので、発熱しています、
はい、
かなりの発熱をしますのでプールの底に沈めておかないと溶けてしまいます、
はい、
そのために原子力発電所には使用済み燃料プールという巨大なプールがあります、
はい、
深さが8メートルから10メートルぐらいあるものすごい深いプール、多分1000トン以上の水が入っているというそういうプールですが、そこに使用済みとなった燃料をたくさん入れてあったわけです。
はい、
ただし、その使用済み燃料が今聞いていただいたように発熱を続けていますので、
はい、
プールの水がだんだん暖かくなってしまいます、
はい。
そのために常にそのプールの水を冷やさなければいけないという、そういう仕組みを作っていたわけです。
はい、
ただし、今回の場合には、電源がすべてなくなってしまいましたので、
はい、
プールの水を冷やすというそのこと自体ができなくなりました、う
ん、循環させられなくなった、
そうです、
あれ補給できなくなった、
はい、あの循環できなくなりました、
はい
はい、それで、プールの水がどんどん熱くなってきてしまいまして、
はい、
それに沸騰してしまったんです、
はい、
想像していただけますでしょうか、要するに1000トン以上も入っているような巨大なプールが全部沸騰してボコボコと要するに湯気が出てくると、
はい、
そういう状況になったわけです、
はい、
で湯気になってしまえばどんどんその出ていってしまいますので、プールの水がどんどん減っていったのです、
はい、
減っていってしまうとそのプールの底には使用済みの燃料というのが立てて並べてあるのですが、
はい、
その長さは4メートルから5メートルぐらいのものです。ですからプールの水面の下半分ぐらいに沈めてあったわけですが、
はい、
水面がどんどん減っていって、ついにその沈めてあった使用済み燃料が水面から出てしまったのです、
はい、
出てしまえばもう冷やすことができませんので、
はい、
使用済み燃料の温度がどんどん上がりました。それでその燃料棒の被覆管といっているものがあるのですが、
はい、
ジルコニウムという金属でできているその管の鞘ですね、
はい、
鞘の温度が1000度を超えまして水と反応して水素が出ました、
はい、
水素は空気中に出ると発火あるいは爆発するというそういう性質を持っていますので、昨日一度まず一番初めに発火したと、
うん、で爆発したと、
はい、そして今朝になってまた発火爆発していると、それが水素というのは軽い気体ですけれども、はい、発火して燃えてしまえばなくなるわけですね、うん、だから自然に沈下するわけです。
あ、はい、しかしまあ、熱が冷めない限り
どんどんむき出しになってきますので、
はい、
次々と要するに被覆管が水素を生んでいきますので、
はい、
またある程度水素が溜まるとまた発火するのです。それを何度も繰り返してきたということです。
なるほど。それで、まあ、発表、まあ、私のその、ニュースを見た段階も昼過ぎぐらいだったので、その後の、動きが把握できてないかもしれないんですけれども、はい、まあ、例えばその、水が蒸発して、まあ、ボコボコと、沸騰状態になっているのを何とか冷ますために、水を注入するとか、あるいは上からヘリコプターでですね、放水するとかっていうような、ことを言っていた場面を見たんですけれども、はい、単純に考えて、
はい、
まあ、上に向かってもし放射、の何か線量が出ていたとしたならば、
はい、
ヘリコプターで上空というのはありえない話なんじゃないかと会見を見ながら思っていたんですが、
はい、
それはできることなんでしょうか。
ですね、
はい、
福島今危機に直面しているのは 1,2,3,4 なんですが、
はい、
1号機と3号機というのはすでに水素が爆発して格納、ごめんなさい、原子炉建屋という建物の、
はい、
天井とその外壁がもう吹き飛んでいるんですね、
はい、
それで吹き飛んだところに何があるかというとこの使用済み燃料プールがあるんです、
はい、
ですから1号機と3号機の場合には 使用済み燃料プールというのがすでに環境にむき出しになっているわけです。
はい、
ですから上空をヘリコプターで飛んでいくとすると、目の下に使用済み、むき出しになった使用済み燃料プールが見えるのです。
はい、
ですから水を入れようと思えば入れられるのです。
はい、
しかし4号機の場合には、
はい、
確かに水素が燃えたり爆発したりしたわけですけれども、
はい、
洗浄はまだついているのです。
はい、
だからヘリコプターで飛んでいっても、使用済み燃料プール見えないのです。
あーはー
で水を落とそうにも落とせないのです。
はい。
はい。ですから、ヘリコプターはいずれにしてももう使いようがありません。
ああ、なんかどこか穴が開いているようなところがあるのかというふうに思ったんですが、
はい、まあ、横に開いてるんです、ね。
横に開いてる、
はい。横に開いてるのです。ですからヘリコプターからは入れられないのです。
ああ、そうすると、またなんかポンプかなんかを使って、
はい。
入れる以外ない。
はいはい、ただポンプもですね、はい、要するに下からポンプ車で放水するということは考えたようですけれども、はい、壊れた外壁は使用済み燃料プールのちょうど反対側なんです。そうすると、その壊れた外壁からその水を打ち込んだところで、
はい、
本当に使用済み燃料プールに入るかどうかもわからないのです。
ああ。そうすると、これはもうもっとその、待っているというか、また爆発を繰り返す、繰り返しながら、その水素が出なくなるのを待つ以外ないということなんですか？
そうなると、はい、今度はその使用済みの燃料が溶けてしまって、
そうですよね。そうですよね。
そこから放射能が要するに次々と出てきてしまうということになるわけです。だからなんとかその水を入れて、これ以上使用済みの燃料がプールの水面の上に露出しないようにしなければいけないのです。
その方法といいますか、手だって、でですね、今、聞いたところでは、その天井からは、上は天井があるしダメで、壊れた壁は反対側だし、はい、ということになると何かその他に模索できるような方法というのは、先生がお考えになる限りであるんでしょうか？
ありません。はい。多分、東京電力の福島の人たちも、はい、もちろん知り尽くした自分たちの装置なわけで、
はい、
どうやったらその使用済み燃料プールに水を入れることができるかといって、今必死で考えていると思いますけれども、私は明暗がありません。で、実は今日、私の仲間たちとどうしたらいいのかなというようなことを、はい、まあ、話したことはあるのですが、
はい、
それならもういっそのこと、その、爆発させてですね、その、原子炉建屋の中で爆弾でも仕掛けて、屋根を吹き飛ばしてしまったらどうかというような案まで出たのですけれども、
はい、
では爆弾をどうやって仕掛けに行くのかということを考えたら、もうそこは人が入れるような場所ではないのです。ものすごい放射線が飛び交っていますよ。そこに人が入ったらそれこそ死んでしまうというような場所になっていますので、
はい、
爆弾を仕掛けに行くこともできない、すでにできなくなっています。
そうすると、もう本当に文字通り お手上げ状態に陥ってしまっているというのが現状なわけですね。
はい、ですから私もなんとかその食い止めたいともちろん思っていてですね、
はい、
どうしたらいいんだろうかと思って考えるのですけれども、申し訳ないけど私には明暗が浮かばないのです。まあ、やっぱりその福島の人たちが考えてくれるし以外にはないと思います。
4号機はまあそのような状況にあるということですね。
はい、それで1号機、はい、2号機、3号機ももちろん同じ状況にあるんです。
はい、あ、そうですか。4号機のことがまあ朝から報道されていて、なかなか1、はい、2、3がその後どうなのかっていう情報がですね、
はい、
少し少なくなってきたのかなって気になってたところだったんですが、
はい、
今現在、その、まあ、建屋の天井が吹き飛んでしまった1号機、3号機、それからまあ2号機も含めて、はい、同じような状況であるということなんですか？
はい、どこの号機にも、はい、使用済み燃料プールというのが同じようにありますので、
はい、
1号機でも2号機でも3号機でもやはり使用済み燃料プールがボコボコと沸騰して、
はい、
どんどん水が少なくなっていっているのだと思います。
今までは、もう少しプールの話ではなくて、中の格納容器の、
はい、
ところにある燃料棒の話。はい、
原子炉本体の燃料のことを言ってたんですね。
言ってたんですが、
はい、
同じように、燃料使用済みのそのプールがあるということは、4号機と同じような状況に陥るという可能性が十分高いと。
そうです。遅から早いから同じことが起きます。
そうするとですね、最悪のことを考えると、あちこちで、その、まあ、 小さくとも、爆発とか、火の手が上がるというようなことになりますよね。
そうです。
それで、その格納容器自体に、今度影響が出るというようなことはないんでしょうか？
あるわけです。それで、私は今日の午後の、ニュースを聞いていましたら、
はい。
3号機の、から、かなり大量の水蒸気が立ち上るようになりました。
3号機から。
はい。それは、枝野長官の言い方によると、
はい、
格納容器のどこかが破れた可能性が一番高いというふうに彼は言いました。うん、つまり、放射能を閉じ込める最後の砦である格納容器にもすでに穴が開いているということですね。
山田です。
はい、
私 NHK の、フリップっていうか絵を見てて思ったんですけど、
はいはい、
使用済み核燃料プールは上のフロアにあるじゃないですか。
そうです。
釜のっていうか圧力核壁というか容器を、はい、蓋を開けて吊り上げて
で
チャポンとつけるようになってるの で、
はい、
でその下にあのなんでサプレッションチャンバーですか、
はい、
っていうのがドーナツ状に回ってるっていう絵を見て、
はい、
もし使用済み核燃料プールの中で燃料が溶けて加熱したら、
はい、
あのコンクリートのプールの床を突き抜けて下に落下してどえらいことになるんじゃないかな。
なるほど、そうかもしれません。
うん、
はい、
それとね、
はい、
4号機は点検中で、
はい、
あれは使い差しの燃料をとりあえずプールに置いてあるんですよね。
そうです。使用済みになったもの、定期検査をするたびに、3分の1ぐらいの燃料はもう使用済みということで、
うん、
その使用済み燃料プールに入れるわけですし、
うん、
定期検査が終わった時にもう一度原子炉の中に戻して使おうとする燃料も、3分の2ぐらいは、あのプールの中にあったわけです。
ああ、なるほど。
その3分の2ぐらいあろうというやつは使い差しだから、その中には、
はい、
ウランというか、核燃料物質がまだ多量に含まれてるっていうことですよね。
そうです。そうです。もともと使用済みになっても、ほとんどの成分はウラン
です。そうです、
ね。はい。でも、使いかけの、その、燃料というのは、すでに原子炉をずっと動かしてきて、まだまだその、寿命の短い放射能もたくさん含んだ状態の燃料という意味です。はい。ですから、発熱量も多いので、
うん、
だから一番初めに4号炉が干上がっているということなんです。
なるほど。まあだけど1号から3号も
同じ
まま、まあ、使い切ってるとはいえ、
はい、
まだまだいっぱい
含
んで、放射性物質を含んでるので発熱は続けると。
そうです。
これはもうかなり、ね、なすすべがなくなっている、本当に悪い状況に進んでいっているということなんだと思いますが、
はい、
これはですね、もしも、まあ、人工的にその爆発させようという話も出ているということですけれども。い
や、私が単に考えただけですけれども。
はい、はい。なんか最悪の事態になると、そういうこともあるというふうに私もものの本で読んだことがあるんですけれども、
はいはい、
そういうふうなことになった場合、周りにもその影響を受けますよね。その全部、すなわちその連鎖していくというようなことはないんでしょうか。
その、例えば燃料プールが、
はい、
使用済み燃料プールの中の燃料が溶けて、
はい、
放射能が出てきたときに、
はい、
それがその、例えば隣の3号機を破壊するかというようなことであれば、
はい、
多分ないと思います。
あ、それはない。
ただし、放射能が出てきてしまうようなことになると、
はい、
作業員の人がもう福島の発電所の敷地にいられなくなると思います。
発電所の敷地だけじゃないですね。
はい、もちろんそうです。
周囲かなりはもう立ち入り、
はいはい、もちろんそうですけれども、今は作業員の人たちが必死で作業をしてくれているから、まだ、破局に至ってないのですけれども、もうその破局を防ぎ止めようとする作業自身ができなくなると思います。
うん、作業できる、まあ、かろうじて作業できる状況は、まあ、今あるわけですが、
そうですね。
時間的な余裕って先生から見てどれぐらいあると思います
？その使用済みの燃料プールが溶けるの燃料が全部溶けてしまうなんていうことになったらもうその時点で終わりですし、
うん、
もう多分あと数日の勝負だと思います。
うん、
ああ、そうですか。
はい。
でもまあ数時間ではないんですね。
はい、数時間ではない。
このでは数日の間に、まあ私たちに何をしなければならないかっていう、もうそのまさしくその福島 の方たちは何をしてもらわないといけないかというところの話になるんだと思いますが、
福島だけではありませんけど、
はい、あのもっと周り広くですよね。はい、わかりました。あと先生、その中性子というような言葉が、はい、あの出てきていたんですけれども、はい、あのこれちょっと私あの勉強不足でよくわかっていないんですが、はい、あのこれはどういうふうなことなんでしょうか。中性子が出てきていると。
とてもあの説明をしようと思うと、あの、はい、高校の授業ぐらいを作り合っていただかないといけないけれども、はい、この世の物質というのはですね、はい、水素とか酸素とか、はい、炭素とかそういうものがありますよね。はい、それをあのどんどんどんどんあの分解していくとですね、はい、陽子という粒と中性子という粒でできているということが分かっているのです。
はい
はい、要するに、うん、例えば酸素という、まあ、原子があるわけですけれども、はい、それは陽子が8個と中性子が8個でできているという、はい、それが酸素原子なんですね、はい。炭素原子だったら要素が6個、中性子が6個というふうに組み合わさってるし、す、は、べ、いはい、てのものはその陽子と中性子がいくつずつかで組み合わさってできているものなんです。
はい、
で、そういう、その、この世界すべてを作っている基本的な物質で、物質というか素粒子と私たちは呼んでいますが、
はいはい、
その中性子という粒が、独立して、あの、飛び回るような条件を作ることができるんですね。
あ、
例えばそのウランを核分裂させるというようなことになると、核分裂した途端に中性子というその素粒子が勝手に飛び出して、はい、要するに一人で行動するようになるのです、
はい。
で、それは、あの、大変強力な放射線でして、人体などへの悪影響のが大きいという、そういう放射線なのです。
というか核分裂の原因になる。
そうです。次の核分裂を引き起こすのも中性子。
ということですよね。
それが連鎖することで。
そういうことですね。だから、中性子が出てるということは、その核分裂が起こっているかどうか。
はいはい、はいはい。あ、そういう意味ですか。
はい、
あの核分裂が起こっているとですね、はい、大量の放射、中性子線が出てくるのですけれども、
はい、
核分裂が起きていないときにもですね、はい、原子炉が動いたときに、超ウラン元素と私たちが呼んでいるちょっと特殊なあの放射性物質ができるのですけれども、はい、その特殊な放射性物質の中には、自発的に中性子を放出するという、そういう放射性核種があるのです。
はい、
ですから、原子炉の例えば使用済み燃料とかいうのを取り出すと、そこにはその今私が聞いていただいた超ウラン元素というのがすでにもう使用済み燃料の中に溜まっていますので、
はい、
使用済みの燃料からは中性子がたくさん出てきているというそういう状態になっています。
ああ、なるほど。それでその中性子が出ているというようなことになったということですね。
はい、はい、多分そうじゃないかと思います。今おっしゃっていることは。
あ、なるほど。
はい、
わかりました。まだまだあの予断が許さないその情報ですね、本当にあの正確にきちんと取って皆さんの行動がこれから求められていくというような段階に入っているということですね。
はい、要するにまああのパニックなんか起こしてはいけないというのはもちろん当たり前なことですし、
はい、
冷静に判断をしなければいけないのですけれども、はい、その冷静な判断をするためには何よりも正確な情報が必要ですので、
はい、
政府に正確な情報を常に提供してほしいと私は願います。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、ということで、京都大学原子炉実験場の助教、小出弘明さんのお話でした。
なんか、
絶句してしまいますね。
そうですね。胸が詰まりますね。は
い、まあ、ただそういうね、
はい、
もう、瀬戸際の状況の中で、
はい、
なんとかその事態を食い止めようとして、作業を、命を懸けて作業しておられる方々がいるっていうことも、僕たちはしっかり、ね、心に留めとかないといけない、
はい、
で。そういう状況を作り出したのは、巡り巡って言えば僕たちのこの電気を使いまくる生活っていうことでもあるわけだから、うん、
そうですね。はい。
それまあ、とりあえずは短期的にこの数日のうちに事態が収束することを祈りたいと思います。
そうですね。で、私たちが、まあ、得た、まあ、現地の方たちから得た情報によると、やはり、自主判断で少しずつね、移動してくださっている方もあるということなんですね。
そ
うなんですね。
で、また、そのことを、
はい、
まあ、仙台とか福島とかいろんなところから、
はい、
まあ、首都圏とか、はい、新潟とか、
はい、
ちょっと遠いところの、まあ、主に、ご親類とかがね、いはるところ、方は、バスとか動き始めてますんで、移動を始めてるということを、はい、マスコミも伝え始めてる。
はい。
ね、もうそれは抑えられない、はい、ということになってる、はい。
ただ一気にね移動っていうよりもそうやって皆さん自主的に判断をして移動しやすいうちに移動を、しておられるというのは一つ、その方たちの判断なんじゃないかなというふうに思います。
は
い、
ここでねちょっと新しい情報が入っているので、はいはい、スビーさんにお願いします。
はい、スビーです。今入ってきた情報によりますと3号機ですけれども自衛隊のヘリコプターが注水の準備を始めたというのが入っていきます。ちょっと読んでみましょう。福島第一原子力発電所の3号機の使用済み燃料を保管しているプールが冷却できない状況になり、水が蒸発して燃料が露出してしまう恐れが出ていることから、自衛隊は政府の対策本部の要請を受けて、ヘリコプターで上空から大量の水を投下する作業の準備を始めました。以上が今入ってきたニュースです。
どこの基地から飛び立とうとしてるんですか？
それは、仙台市内の、かすめ駐屯地に展開している陸上自衛隊の第一ヘリコプター団、CH-47 ヘリコプターが準備を始めている。容器をヘリコプターから吊り下げて3号機の上空を何度も通過しながら水を投下するという計画だということです。
それ時間は何時でした？
この時間は3月16日15時18分。
はい、同じ15時18分のニュースとして地上から放水すると、行われるという見通し、これはアメリカ軍の放水車を利用して地上から放水が行われるという見通しを、これは防衛庁、防衛大臣からの、発表のようです。
要請を、ね、していたというところまではね、情報を得ていましたが、もう確実にそのするようなことになった
と。ヘリと言わず、地上からと言わず、もうあらゆる可能性を試みようという段階になっている、はい。
そうですね。まあ今の小泉先生の話を聞くとね、やっぱり何とかして水を注入する。冷やす、温度下げるという必要があるということでしょうね。成功することを祈りたいと思います。
では、もう一方お電話がつながっています。
立命館大学の、産業社会学部、教授の金山勉さんにお電話がつながっています。金山さん、こんにちは。
こんにちは。
ニュースご覧になってます？
見てます。今、東京、世田谷です。
あ、そうですか。
はい。
東京のことも伺いたいんですが、それどころじゃないような気もするんですが、まあ、金山さんには、まあ、これ、まあ、原発事故に絡む、まあ、メディアと政府の発表のあり方っていうのに、いろいろ思うところもあると思うんですが、
とりあえずはなんかね、東京の様子どうかっていうのを今日の人知りたいですね。うん、どうな、ものがなくなってるとか。
まあ、計画停電も、なんか、ね、計画、無計画的にやられてるみたいなんですけど。
あるいはね、不安もひょっとしてね、お持ちの方たくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。温度差がかなり関西と関東ではあると思いますのでね。
なんか、奥さんもいらっしゃるっていうことだけど、その日常生活がどうなってるのかね。は
い、どうぞ、奥さんにもお話ししていただいて結構ですので。
はい、ありがとうございます。こちらの方はですね、もう計画停電に関しては、まあ私も聞いてるところですと、まあ計画して、まあ特に夜暗くなるっていうふうなまあことになると、まさにあのエリアが、もう停電になるっていうことで、それこそ防犯対策上も良くないんじゃないかっていうふうな、そういう、まあ前提もあるのではないかなというふうには、思ってるんですけども、特に犯罪も、あまりにこう、事前に分かりすぎていると、うん、まあ、計画停電自体が、まあ、悪いように、
社会不安を煽ってしまうようなところですね。
そうですね。はい。というふうな、まあ、こともあると思いますが、うん、まあ、こちらで、昨日は、富士宮で震度6強の地震があった時には、東京でも随分揺れましたし、逆に、もうその、まあ、逆に言うか同時にですね、この地震とともにもう今朝からは、まあ、原発のニュースがまた、もう入ってきていますし、もう外を歩いてる人がもう割と少なめになってるような感じですし、私、昨日京都から東京に帰ってきたんですが、もうやっぱりこう、マスクをして、なるべく、もう本当に吸い込まないようにっていうふうな、まあ、そういうことを意識していらっしゃる方が多いのか、マスクの人たちが随分、駅でも見られたように思います。
奥様 お隣におられるそうです
けど。あ、そうですね。はい。駒沢大学に今勤めております、ね。グローバルメディアスタディーズ学部の金山智子ですが、まあ、主婦の、目線からも、いろんなところの棚がなくなったりっていうこともあるようなので、ちょっと話してもらいます。
はい。
もしもし。
あ、智子さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
ラジオカフェの山田です。
こんにちは。よろしくお願いします。
いかがですか？震災起こってから、数日経たわけですが、まあ、計画停電も始まって、
はい、
暮らしがもう一変してしまったんじゃないかなと思うんですが。
そうですね。本当は、何も変わってないはずだとは思うんですけれども、私たちが被災しているわけではないので、本当は変わってないはずなんですが、逆に、なんていうんですかね、その不安感だけが長引き始めまして、うん、で、その情報にまあかなり錯綜されているところもあって、まあ、なんとなくこう空気感が、こう、パニックめいた空気感がずっと続いていて、それが長期になってきて、うん、まあいろんなところにこう、その日常生活にかなり支障が出てきているような感じがあります。一番大きかったのが、大きいと思うのが、やっぱり、本当にスーパー、大きなスーパーに行っても、うん、もう張り紙がありまして、例えば今日も昼間に行ってみると、お米もお水もトイレットペーパーも今は全くありませんっていう、うん、張り紙がありますし、で、それで余計みんなその、まずいぞっていう気持ちになって、まあ、帰っていくっていうのも一つあるのかなっていうのもあるんですね。であとは、まあ、外に出ないでっていうのを、まあ、福島原発のところで見ているのもあって、うん、やっぱ出ないために、買い占めよう、まあ、買っておこうっていう、まあ、そういったものもありまして、余計、こう、なんていうんですかね、買う、もう、商品が本当になくなっているっていうところになります。はい。あとはそうですね、まあ、大学も、私も大学の教員なんですけれども、やっぱりちょうどこの時期、まあ、いろいろ卒業式とか、まあ、学位授与式とか、まあ、いろいろ式典とかもあるんですが、うん、まあ、その辺も大学としても、やっぱりどうしようかっていうような話も今日もしてまして、うん、まあ、実際にはもう大学の卒業式を来週なんですけど、取りやめてる大学なんかも出たりしまして、うん、まあ、そういった体、まあ、ことも、まあ、含めて、いろんなところで、いつ起きるかわからないし、また来るかもしれないし、うん、その地震もありますし、原発の問題もありますし、うん、まあ、そのいろんなものが来るんじゃないかっていう不安があって、まあ、それでみんながこう、どうしていいのかわからないっていうんですかね、本当のところ。そんなような、なんかこう、感じがあって、外にいる人も少ないような気がしますし、音もしなくなってきてるような感じがするんですよね。うん、はい。
まあ、被災地のことを思うと、こんなことも言ってられないんですけど、まあ、できるだけ早くね、日常が戻ってきてほしいな、というしかできないですね。
はい。で、やっぱりそうなんですよね。だから、被災地のことを考えるとっていうのがあって、みんな文句も言えないっていうところもあって、そこはまたなんか今までのちょっと、
まあ、ますますストレスが、ね、はい、違う意味でストレスが溜まるっていうところはあるかもしれないですね。
はい。はい、
すみさん、いいですか？
はい、結構ですよ。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。大変なところを失礼しました。
いえ、失礼します。
ここでちょっとね、先ほどのニュースで追加したいと思うんです。
はい。
放水の準備をしているということと、地上から放水する。地上から放水する。
はい、ヘリコプターの、
ヘリコプターから水を落とす準備をしているけども、というニュースと、アメリカ軍の横田基地に協力してもらって、放水車が、水を注入するというのが、二つ同時に入ってきたんですけど、どういうことになってるかっていうとですね、今現場が、吹雪いてるんだそうです。それで、ヘリコプターの飛行を決断するに至らない。なるほど。とりあえず、アメリカ軍の放水車でやってみて、それで、効果を見ながら、その次のステップとして、まあ、天候次第ということもありますけど、うん、ヘリコプターを、という、こう、二段構えになっているような状況ですから、うん、なかなかね、水一つ、ヘリコプターから落とすにしても、アイロがあるということですね、うん、大変ですね。
まあ、多分夜間はできないですしね。
そうですね。
ね、
はい、
もうぜひ、皆さんには、 まあ、こういった行動を少なくとも取ってくださいということで、それを取ることによって、少しでも、安心していただけたらと思うんですけれども、再三、メディアなんかでも流されていますけれど、本当は外に、出ないようにしていただいて、雪であるとか、雨であるとかっていうのは、放射性物質を、固めてしまったものが体に落ちてくると思って、当たらないように、絶対気をつけていただきたいと思います。それから、ちょっと離れた地域でも、やはり風向きによってですね、飛ばされてくる可能性もあるということで、そのあたりはチェルノブイリの教訓でもありますので、しっかり私たち受け止めなければならないと思っています。
まあ、テレビの天気予報とかも風向きしっかり言うようになってますんでね。
はい、そうですよね。いや、そうですね。確かに風下にある地域の皆さんは特にということですね。それから前にも言っておりましたけれども、用土を、要素をですね、含むような食品を常時、心がけて取るようにしていただきたいということをお勧めいたします。とろろ昆布であるとかね、塩鮭であるとか、焼き海苔であるとか、そういったものは比較的たくさん、含まれています。で、それを取ることによって、まあ、できるだけ要素を体の中で飽和状態にしていただきたいということです。ただ、さっき、話が出てましたけど、買い占めのような、そういうことには絶対走らないでいただきたいと思っています。
あと、うがい薬なんか飲まない、
ね。あ、そうですね。これもまた、デマですのでね、このように、まあ、冷静な行動というのが必要ですし、今山田さんがおっしゃったような、その中途半端な口コミみたいなものはですね、信用しないで、また、皆さんもしないようにしていただきたいというふうに思います。とにかくその命が、一番大事だと思います。予防的な行動が必要なことだと思いますので、ぜひ皆さん気をつけてください。
先ほどの話の中で、現場でね、50人のグループが必死にこう体当たりしてるというのをね、アメリカのニューヨークタイムズが非常に大きな記事で、もう最後の頼みの綱の50人というふうに言ってますが、同時にその50人も現場に入れないというようなことが、はい、起きているようなので、大変心配しております。
はい、この時間は、関東、東北関東大震災支援特別番組を、京都三条ラジオカフェ、コミュニティスタジオからお送りしました。すみさん、下部さん、ありがとうございました。